ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月9日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まず今日は電車に関する情報なんですが、はい、JR 東日本によりますと、車両故障などの影響で運転を見合わせていた内房線が先ほど3時18分ごろ全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが出ていますので、ご利用の方はご注意ください。
それにしても今日の午前中からお昼にかけてものすごい雨と風で、
いやー強かったですね。
びっくりしましたね。今日私ですね、まあ自慢じゃありませんが、もう昨日もゆっくりお話ししたように、人生の残り時間を考えた時に、そんなにケチケチしてもしょうがないと。
そうそう、
ね、しょうがない、うん、スイカは甘いとこしか食わないよ
と。甘いとこね。
メロンも甘いとこしか食わないよ、う
ん、はい。
お茶だって紅茶だって、まあ、美味しいところしか飲まないよと。
そうそうそう、
はい。で私ですね、
はい、
傘にちょっと最近凝っておりまして、まあ、一つは自分で買って一つはもらいもんなんですけども、高い傘を持っておりましてね、
はい、
一つの傘などはイギリス製かなんかの、
あら、
はい、
あら、
イギリス製の高級傘でございますよ。もう一本はこれはもう日本のアウトドアメーカーに公園に行った時に公園代金としてもらってきたもので
ギャラ代わりです、
はい、ギャラ代わりにもらってきた。これがよくできてましてね、なんかカーボンみたいな、プラスチックみたいな、カーボンみたいなもので、骨ができていて、もう手に持っても重さを全く感じないっていうレベルの軽っていう素晴らしい傘を2つ持っていたのでございますが、
はい、
今朝の暴風で両方とも行ってしまいました
両方ですか、
はい、これは次々行ってしまいましてですね、
悲しいですね、
仕方がないのでここへ来るに際して、はあ、あれ傘2つともねえじゃんということで
、はい
はい、今日はこんな傘です。
まあ、オーソドックスなビニール傘ですね、
はい、これ、これはね、自分で買ったわけでもございません。
そうだろう、
これはとある店で、用を足していたら、
はい、
その店帰り際に雨が降り出してたんですよ、
はあ、
そしたら店の人がですね、あ、これを持ちくださいって言ってくれたやつです。
あ、まあ、
多分ね、昔、最近100円ショップでも傘見なくなりましたけどね、大体300円ショップ見ない、ね、みたいなところで100円だとさすがにね、
はい、
コスト的にもう合わないからなくなって、昔はありましたよね、100円ショップで傘って。
あった
最近100円ショップで傘見かけなくなったな。多分100円じゃコスト的に無理なんだろうなと思うんですが、一昔前の100円ショップで売られていたような傘を、
イメージね、
はい、これが意外と丈夫でですね、壊れずに
本当だ、
壊れたら捨てちまおうと思って、今日なんか街歩いてたら、うん、皆さんよくないですよ、街歩いてて気持ちは分かりますよ、おそらく100円ショップか300円ショップで買ったぐらいの安いビニール傘なんでしょうけども、今日の強風でむちゃくちゃになって骨バキバキに折れてひっくり返ってないやつが、あっちこっち捨ててあるんですけど、
それはいけない、
はい、路上に傘を捨てるのは多分誰かがあれ回収しなきゃいけませんからね。
そうですよ、
もう責任を持って腹が立つのは分かりますよ。
マナー違反です。
もう多分ね、風にあおられて傘むちゃくちゃになって、雨にダーッと降られて全身びしょびしょになってもうなんかやけくそになって、まあ、こんな傘なんか捨ててやるという気持ちは大変分かりますが、強風で壊れた傘はとにかく持って帰って自分で処理をすると
う、
いうことをマナーにしていただきたいと。私はですね、今日朝から2つ傘壊しまして、でこれは持って帰ったんでございますよ。
えらい、
いやそれは捨てて帰ろうと思ったわけではなくて、必ず直してやると、
うん、あ、まあでもいいものはそうですよ。
で昔は100円ショップで、
はい、
傘の骨継ぐやつ知ってます？
え、
傘の骨継ぐパーツ見たことないですか？
ない。
あら、
100円ショップで。
私ね、自慢じゃありませんが、傘の骨継ぎもね、
うん、
パンクの修理も自分でやりますからね、自転車のパンクの修理結構めんどくさいんですよ。
でしょうね。
最近ちょっと自分でパンクの修理をやってないんでわからないですけれども、ちょっと前は少なくともパンクの修理キットみたいなやつが100円ショップには小さなパッケージに入って売られてました。で傘の修理キットも あったんです。
あ、そうなん
だ。今どうなってるか今日帰りにですね確かめていこうと思いますけれども、簡単で傘の骨って、まあ、折れたり曲がったりしますよね、はい、今日私は1本はスチールの骨、1本はカーボンなんで、ちょっとカーボンの方がどうか分かんないんですけども、スチールの折れたところの形状を見たら、これはですね、添え金具みたいなものをして、爪みたいなものをキュッキュッキュッキュッと曲げていったら、なんとか治りそうだという感覚があるんです。カーボンの方はちょっとね、
もう難しい。
難物だな、これは。これ接着剤なんかじゃとってもじゃないけど、持たないですから、なんとかしなきゃいけないなとか思ってるんですけども、今日帰りに100円ショップでそれを買っていこうということで、本当に今日全身ずぶ濡れになりましたね。
今日の雨はそうでしょう。
ものすごい見てたら、もうほぼなんかね、風の強い時は水平に雨が雨粒が走ってるわけですよ。
そう
これ傘差す時にどっち向けて差したらいいのっていう。
絵を短く持
って、ね、もうその時私はもう傘を失ってましたから、もう自分はもうすることないですから、全身濡れながらただ濡れてるのはつまんねえなと思ってですね、世の中の人はこれをどうやって乗り切ってるんだろうと思ったら、みんなやっぱり傘あっちこっちぶっ壊されて、えらいことになって横殴りの雨の中で、あ、これはどうやってもさせないな。あ、やっぱり全身びしょびしょになってるわ、俺だけじゃねえわと思って本当に今日午前中から昼にかけて東京界隈でえらい目に遭われた皆さん、心からお見舞い申し上げます。あ、なんか天気の情報が出てきたぞ、増山さん。
この後もですね、はい、雨の降るところありまして、北風の強い状態は続きますんで、ちょっと夜も用心してくださいね。明日になればすっきりと青空広がるんですけどね。
基本、雨はでも今日私これから帰り、ね、東京のアパートに帰る分にはもう雨、傘いらないかなと思いますんで、今日この100円ショップの傘をですね、はい、置き傘で置いていきますが、
ね、
もう誰でも差し上げますよ
そういう感じですか。
もう骨も折れてませんし、普通に健全に使えますからあ、それとですね、皆さんご報告がございます。ご報告っていうほどのことでもないんですが、この番組何回も申し上げているように皆さんからたくさんメールをいただくんでございますが、私が直接メールを見るとですね、メールに激高して反撃を反論したりなんかして番組むちゃくちゃになるかもしれないと考えた番組関係者が私の目に触れないところで一段スクリーニングというやつをやってですね、私に見せても問題なさそうなメールしか私のところには持ってこないというシステムになっているということをこの間からお話しして、だけどお便り系のものというのは、まあそれでも検閲はあるんだろうけれども、かなりの確率で私の手元に届くと申し上げた途端に、お便り増えましてね。
本当だ。でもわざわざおはがきで送ってくださる
だから今までメールで一生懸命書いてくださってた方が、なんか反応ねえな。あ、届いてないんだ、本人に。ということをお考えになられたんだと思いますけれども、お便り結構いただいてましてですね。
ありがたい。
ありがとうございます。これは何ですか ?66 歳の愛さんという方ですかね。それから、59歳のてるみさんだとかですね。60歳のかずこさん。それからこちらは、あ、さとみさん、あ、じゃない、ラジオネームが書いてあるのに名前言っちゃったよ失礼しました。虫けらドブスさんというラジオネームの方だとか、いろんな方いらっしゃってましてですね、これメールできてたらお答えしちゃうよなっていう、あ、そうか、もう一つの理由があるんだ、メールを全部私に読ませたら、あさってる方向に話が走っていって
っ
結局本体の話が全くできなくなると、
ですよ、
これか、
それ
ですよ、これを警戒してらっしゃるのかもしれないですね。
まあ、でもこうやって
今日いただいたメールを読むとですね、紅生姜は大嫌いなので時々番組で話しているとまたかと思いますとか
あ、まあ、そうなんですか、嫌いな話は聞きたくないですし、ね、
そんなこと言われたってそんなもん聞いてらっしゃる方の好みなんか全部わかんねえよっていうね、
い
やそういう話かと思えば、私前ザワークラウトの作り方っていうですね、鈴木のキャベツの作り方みたいな話をした時に、レシピを教えてほしいとかですね喋りますよいくらでも、ザワークラウト、あ、申し上げておきます、もう簡単ですから、ザワークラウトは、
はい、
ザワークラウトでよく鈴木のキャベツをフライパンでキャベツ刻んで、フライパンでお酢を入れて作るっていうのがあるんですが、これは大変申し訳ない言い方をするとですね、インチキですから
またそんな言い切っ
ていいですか、日本のライドシェアと一緒ですから
そんなまたよくざもう昨日もインチキは言い過ぎですって。
あ、そうです、デタラメ
デタラメも言い過ぎです。
違うな、ザワークラウトは正しくはですね、 キャベツが自然に発酵するんです、あれ。これがね、びっくりしますよ。あの、キャベツを普通に刻むんですね。だからまあ、食感がどの程度にしたいかによって、まあ、粗く刻むか細かく千切りにするかによるんですが、私はまあ、その中間ぐらいのざく切りでざーっと刻んで、その漬物の、よくあの、プラスチックで上からおもしかける漬物のやつあるじゃないですか。ネジ式になっててグイグイやるやつ。あれの中にこう、ガーッと入れて、あれまあ、キャベツ半分ぐらいでもいっぱいになっちゃいますけどね。それにですね、これあの季節によって若干加減が必要なんですが、重量あたりで数パーセントの塩を入れる、塩を入れて揉むんです、
うんうんうん、
それで重しかけますね、うん、重しっつったって昔の漬物石は上からあの石をドーンと樽に乗っけますが、今のやつはもうネジ式でキュッキュッと回すだけで重しがかかりますよね、はい、そうしておくと数日間、夏はもう本当に数日間、冬はもうちょっとかかります。だから気温によるんですが、自然に発酵して見事な酢漬けのキャベツというやつが出来上がるんです。だからこれも
お酢とか入れないの？
お酢なんか絶対入れません。もう単にキャベツを塩に、それもね、自然の発酵菌みたいなものが空気中にいっぱいあるんでしょうね、まあ、キャベツについてるのか自然の空気にあるのか知りませんが、だけどそういうものってちょっと気をつけなきゃいけないのは、あのこちらが予想するものとは違うものができちゃって、なんか変な匂いがするとかあって、そうすると、まあ、あの、最近話題になっているような、
ような現象になったりすると、
そう、なんとか工事みたいなことになると具合が悪いんで、はいはい、気をつけなくてはいけませんから、だから、まあ、初めて作る人は、なんかこれ変な匂いだなと思うと、ちょっとそれは食べない方がいいですけど、で、あの、置いとくと表面にですね、カビが生えちゃうこともあるんですよ。これ結構ね。
それはダメですね。は
い、あの、私の経験で言うと、ある程度やっぱりね、かき混ぜてやって、た方が、だから塩分濃度を一定にするようなことは途中作業として必要だろうと思いますが、でカビが生えちゃうとちょっともうこれ残念ながら食べられなくなっちゃうんで、カビ生えないように酢漬けのキャベツはもう本当に、ね、キャベツと塩だけです。水もいりません。水もお酢も何にもいりません、
はいはい、
それだけで見事なザワークラウトができて、デパート行って買ったらそこそこしますよ、 100g でも。
そうですね、
俺本当にキャベツと塩だけでできますから。これ美味しいんですよ。私自分で作ったザワークラウトに安物のウインナーソーセージとかソーセージみたいなやつを混ぜて、まあ、火入れて、火入れて、まあ大体火入れると大抵のものは食べられるんです
ざっくりしてますね。
このザワークラウトとソーセージっていうやつがね、
いいですよね。合いますよね、これね。
これあの、いわゆるマスタードでちょっとつけて食べると ね、もう完璧です。
ビールなんか飲んじゃ
ってね、まあ、あのコンソメの顆粒みたいなやつを足す、足して味調整するとか、まあ、いろんなことができますけれども、それはもう好みでいいんです、はい、玉ねぎちょっと混ぜるとかいろんな方法あるんですけど、でもあの手作りのザワークラウト本当にうまいです。
ちょっとぜひ、
お便りをいただいたので、ね、ザワークラウトで喋ってしまいましたが、だからそうか、私のところにメールが回ってこない理由がよくわかったわ、
ね、見せちゃうとね、
よくわかった、そういうことだったのか。皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、こうやってあの手紙が増えてくると、おそらくそのうち検閲が入るんではなかろうかと。
大丈夫ですよ、一応お見せしますんでね、はい、わざわざこうやって切って貼って送ってくださる手間っていうのは、ね、なかなかのものですからね。
今年だいたい切手代も上がりますからね、
あ、そうですよ、そうですよ、
上がる前にどんどん送りください
上がる前に、
そうだ、ありがとうございました。何か情報が入ってまいりました、
ですね、停電の情報が入りました。東京電力パワーグリッドによりますと、現在千葉県銚子市で1310軒が停電しています。復旧はこのあと夕方5時20分ごろを見込んでいるということです。まだしばらくちょっとね、あの電気使えない状況続きますけれども、
今現代社会で電気使えないと本当困りますからね。
不便ですよね、夕飯の支度もできなかったりしちゃいますからね、お気をつけください。復旧は5時20分を見込んでいるということです。さあ、ズームそこまで言うか、この後は最新の株為替の情報をお伝えいたします。その後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして4時台に取り上げるのは、今日は実質賃金が23ヶ月連続で減少というニュースについて、元ゴールドマンサックス金利トレーダーでお金の向こう研究所代表の田内学さん、スタジオ生出演です。で、5時台にはコロナ特例貸付の返済 37% にとどまるという話題を取り上げます。 番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。そして番組のエンディング、ズームオンミュージックリクエストでは、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお届けしておりますが、今日のリクエストのお題は、
おいしいザワークラウトができた時に聞きたい曲。
おいしいザワークラウトができた時に聞きたい曲、
は
い、
ザワークラウトというのは酢漬けのキャベツという意味ですが、ね、まあ、酢漬けというよりも、はい、キャベツの漬物だと思った方がいいですね、
うんうんうん、
はい、
ぜひ選曲の理由も書いて送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。では続いて、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて426円9銭高い3万9773円13銭で取引を終えました。トピックスは月曜日と比べて 26.37 ポイント高い 2754.69 で取引を終えました。円相場は1ドル151円80銭付近で取引されています。東京市場の円相場は小動きの展開となりました。一時151円90銭台へ弱含むも、34年ぶりの152円を前に、日本政府日銀による円買い介入への警戒から下げしぶりました。その後は安値圏での推移が続くなど、15銭程度となるレンジ内での値動きとなっています。今日も海外市場では重要なイベントは予定されていません。また市場では明日発表されるアメリカの3月の消費者物価指数の結果に注目しています。そのため151円台後半を中心とした方向感のない相場展開が続きそうです。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。岸田総理大臣は今日の午前、政府の専用機でアメリカの首都ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地に到着しました。2015年の安倍元総理大臣以来9年ぶりの国賓待遇での公式訪問となります。岸田総理大臣の側近として知られる自民党の木原幹事長代理は、昨日 BS フジの番組で、野党が主張する早期の衆議院の解散に関して否定的な見方を示しました。総理は今、経済再生と政治改革、政治資金規正法改正だけに集中していると語りました。イスラエルのネタニヤフ首相は昨日、パレスチナ自治区ガザの南部ラファにイスラエル軍が侵攻する日程は決定していると発表しました。ただ具体的な日程は明かしませんでした。アメリカ政府が半導体受託生産大手台湾の TSMC に対し、およそ1兆円規模の補助金と最大7600億円相当の融資を提供する計画であることが分かりました。TSMC がアリゾナ州で進める工場の建設を後押しし、重要技術の国内生産に向けたバイデン政権の取り組みを強化します。次の感染症危機に備える新たな専門家組織、国立健康危機管理研究機構日本版 CDC について、政府は2025年4月に設立する方針を固めました。アメリカとイギリス、オーストラリアの防衛大臣は昨日の共同声明で、 3カ国の安全保障枠組みオーカスの第2の柱である極超音速兵器や対潜水艦戦能力、人工知能の共同開発で日本との協力を検討していると発表しました。小林製薬が機能性表示食品として販売した紅麹原料を使ったサプリメントで健康被害が報告されている問題を受け、政府は機能性表示食品の届出事業者に対し、食品との因果関係が不明でも被害を報告するよう求める新たなルールの検討に入りました。公益財団法人日本財団が実施した若者の意識調査によりますと、日本では自分の国の将来について良くなると答えた割合が 15% で、比較した6カ国中最下位でした。
そこまで言うか。さて、トップ項目は岸田総理が昨日、アメリカに向かって今日到着したと、いうことでこのニュースをお伝えしたんですが、昨日も解説したようにですね、はい、去年1年間で就任したのがその前の前の年ですけども、去年1年間で、アメリカのバイデンさんが国賓として招いた外国のトップはですね、去年の4月に韓国のユン・ソンニョル大統領、はい、それから去年の6月にインドのモディ首相、去年の10月にオーストラリアのアルバニージー首相に続いて今回岸田文雄さん、韓国、インド、オーストラリア、そして日本というこの去年から今年にかけて4人、その前の年はフランスのマクロンさんがいるんですが、去年から今年にかけてこの4人を国賓としてアメリカの大統領が招いたと、アメリカにどういう意味があるかというと、このラインナップを見ると、出演者というか、顔ぶれを見ると要するに中国の周りのインド、いわゆるインド太平洋の安全保障というのを相当意識した外交なんだなということがよくわかります。で、同じ文脈で、今回のニュースの中にですね、アメリカ、イギリス、オーストラリアの防衛大臣は共同声明で3カ国の安全保障の枠組みオーカス、これに日本を加えると、その直接軍事的に加えるというよりは日本の持つハイテク技術みたいなものをこの安全保障の枠組みに組み込むということなんで、今何が起きてるかと、なんでこのタイミングで岸田さん、岸田さんの思いとしては当然日本国内であまりにも人気がないので、ここで一つアメリカ行ってなんか人気上げる手がかりみたいなものを手に入れたいという思いがあるんだろうけど、アメリカ側がなぜこのタイミングで日本を国賓として招くかというと、その前のオーストラリア、インド、韓国という顔ぶれを見ると、そういう意味なのねということがわかると、はい、そういう話でございます。さて、紅麹のサプリで、今後は食品との因果関係が不明でも被害を国に報告するよう求めるって、今までその制度がなかったのかよっていう話なのでありますが、なかったんですね。もう一段きついですね、いわゆる特保ってやつありますね。これ特保ということになると、特保というそのメダルを獲得するのも難しいし、かなり厳しい制約があるんだけど、いわゆるこの特定機能性表示食品っていうのは一定の根拠があって、それを届けてさえすれば自動的に認められるというもので、だけどね、消費者の側からすれば、いわゆる特保と特定機能性表示食品との区別はほとんどついてないよね。
意識してね、買ってる方
は。ついてないと思いますけれども、実は法律制度上は全く違うし、その表示ができる権利を獲得する。これをさっきメダルと言い換えましたけど、そのメダルが取れるか取れないかのハードルも、特保と機能性表示食品では全然違うと。特保の方がはるかに難しいと。特定機能性表示食品に関しては何か問題があってもすぐに報告する義務がなかったのか今まではという、ちょっとある意味驚きの実態が明らかになっております。
はい、ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康幸、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月9日火曜日、時刻は午後4時、もうちょっとで4分になります。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。今日ね、辛坊さんは大切な高級傘2本も雨風でダメにしてしまったということですが、
いや、なんとか修理したいと思います。
修理したい、はい。55歳の男性、京都府京丹後市の平パー兄さんからいただいております。
京丹後から平パー行くのは遠いと思いますけどね。
そうですか、
ご苦労様です。
子供の頃は傘が壊れると近所の提灯屋さんに母と言って修理してもらっていました。
それおいくつの方ですか？
55歳。
55歳で近所に提灯屋があった、それはまたすごいですね。私、だいぶそれより、その方より年上ですが、提灯屋さんは見たことなかったですね。
あったんですね。で、今思えば副業でやってらっしゃったと思いますが、幼かった私はあの店は傘の修理屋さんだと勝手に理解していました。先日その提灯屋さんのところを通りましたが、建物は当時のままでしたが空き家になっているようでした。今は使い捨てが当たり前の時代になりましたが、昭和の時代は物を大事に使っていたんだなということが懐かしく思い出しました。
そうですね、傘もそこそこ高かったですから、
ね、
修理して使うというのが当たり前だったんだと思いますよ、うんうん、私もですね、今日壊した傘2本が、まあ、100円ショップの傘だったらそれわざわざ部品を買ってきて直そうとまでは思わなかったと思いますけども、うんうん、何それ、1本はイギリス製1本は公園のギャラ、
ね、ギャラ代わりの、ね、貴重な傘ですから、
はい、でもらったものですから、これは何としてでも直したいなと、うん、はい、ちょっと今そのカーボンの方をどうやって直すかはね、試案中です。
あ、それどこかにあの修理に出す、
いや、あれは多分修理
難しいんですかね、
無理じゃないかな、ちょっと今ね副案はあるんです、うん、はい、まあ、ここでお話しするようなことじゃございません。
そうですね、はい、はい、まあ、あのね、まだまだ、ご感想、それからニュースに関すること、それからあなたの出来事でも構いません、メールで送ってください。
ザワークラウトの作り方でも大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ、はい、メールで送ってくださる方は
ぬか漬けは不得意です。
あ、そうなんですか、だってそんなに、
はい、ぬか漬けって結構ね、結構かき混ぜなきゃいけないじゃないですか、ね、あれめんどくさいんですよ、はいはい、あのザワークラウトみたいなやつはね、うん、もう基本的にその表面にカビとか生えてこない限りは、うん、ほっぽっといて大丈夫ですから、
つけっぱなしでいいみたいな、ね、
だからまあ気温次第でね、
うんうん、
これ見てると美味しそうな感じになってきたってのわかりますから、
うん
うん、手作りのザワークラウトうまいっすよ。
あ、そうですか、
はい、
作ったことないわ、ぜひちょっと、
だってキャベツと塩だけですから、むっちゃ安上がりですから、うんうん、
試してみます、
キャベツも最近そこそこ高いですけどね。
まあまあね、安い時を狙ってちょっとね、じゃ作ってみましょう。
あの、その話しだすとキリがないんですけど一言だけ、じゃあもう一つそのおまけ情報で言うと、
何ですか、どうしても言いたい、
今年初めて、
はい、
玉のレタスを買おうと思ったら、ちょっと私が考えていたよりも、高かったんで、
レタス、
悩んでですね、その横に玉じゃないレタス、リーフレタスやみたいなやつ、うん、その水耕栽培のやつがあったんですよ。ちょっと待って、この東京にこれから何日いて、これをそう分割して食べた時にどうしようかと考えたい、だいぶ悩んだんですが、はい、あの、今年初めて玉のレタスを買わずにリーフレタスを買ってしまいました。
そうですか、
はい、
まあでもね、お一人だったらね、それで十分かもしれませんけどね。
あ、十分です、はい、
うんうん、じゃあ玉のレタスはあの奥様と実家でね召し上がってください。
あ、そっち話がいくとまたこれが長い話、
余計な話振りましたんで、はい、メールはズームアットマーク 1242.com、 X で参加される方、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、美味しいザワークラウトができた時に聞きたい曲、こちらもお待ちしております。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。実質賃金が23ヶ月連続で減少。厚生労働省が昨日発表した2月の毎月勤労統計調査によりますと、1人当たりの賃金は物価を考慮した実質で前の年の同じ月から 1.3% 減少しました。マイナスは23ヶ月連続です。基本給にあたる所定内給与の伸び率は19年ぶりの大きさですが、物価上昇にはなお追いついていない状況です。さあ、今日はこのニュースにつきまして、元ゴールドマンサックス金利トレーダーでお金の向こう研究所代表の田内学さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか爽やかな方がいらっしゃいますね。
ですね。
これ年齢わかんないタイプですね。
確かに。
おいくつぐらいですか？
45です。
45。
若く見えますね。
45。若く見えますね。
見えますよ。だって飯田さんとかと比較する。
まあ、それはそこですか、比較の対象が。
れですけど、ね、
いや、飯田君似たような年ですかね。飯田君なんか若い。まあ、
その辺ですよね。
飯田君なんか若いかもしれないな。うん、ごめんなさい、分かんない話で、はい、ごめんなさい、ね、
ごめんなさい。
あのね、読売テレビじゃない日本放送にですね、飯田浩司という人気アナウンサーがいましてですね、
あ、はいはいはい、
これ実はですね、ここにいらっしゃる増山さやかさんがなんと日本放送アナウンス室長なんですよ。
びっくりした。
日本放送アナウンス業界で一番偉い人なんです。
めっちゃ偉いんです。
そ
んなことないですよ。
その日本放送アナウンス業界で一番偉い増山さんの下にいるアナウンサーの中で最年少の飯田浩司さんというのがいる。あ、最年少じゃないのか。
違いますね。
最年少、はいはい、飯田浩司さんという方がいらっしゃってですね、この方がいくつ？
42なんでまだいいです。
42歳が最年少ですか？
あ、いや、今ちょっと新しい人が入ってきました、はい、ついこの間まで最年少だったんですが、
ね、
見かけがですね、はい、入社当時から結構いっちゃってる。
すいません、ちょっと雑談ですよ、
そんなことはどうでもいいや、
はいはい、
どうでもいい、元ゴールドマンサックス金利トレーダー、はい、聞いてみたいと思ってたんです。ゴールドマンサックスの方に、あのですね、
はい、
ゴールドマンサックスっていうとなんか多くの日本人の一般的なイメージで言うと、
はい、
むっちゃ金持ってそうっていうか、給料高いっていうか、まあ、ものすごく悪く言う人は、なんか、ハゲタカの代表みたいなイメージ持ってる人いるじゃないですか。
はいはいはいはい、
実態はどうなんですか？
まあでも、いろんな仕事あるんで、まさに、ね、ハゲタカって言われてるのは、その、安く買い叩いて、
はい、
その価値を高めて売るような部署もあれば、
はい、
本当いろいろ。
リーマンブラザーズってリーマンショックの時に潰れたじゃないですか。
はいはいはい、
なんか我々ど素人のイメージで言うと、はい、リーマンブラザーズっていうのと、はい、ゴールドマンサックスっていうのが、はい、なんか外資のお金関係の双璧みたいなイメージがあったんですが、仕事的には全然違うんですか？
あ、ほぼ一緒ですね。
ほとんど一緒なんですか？
はい、
ね、じゃあそうなると、うん、リーマンはあんなことになっちゃったじゃないですか。
きついですよね、あれね、あの時ね。
やっぱきつかったんですか？
もう本当、もう毎日、いや、これ、いつ電話かかってくるのかなと、ビクビクして。
どういうことですか？
電話っていうのがね、下の会議室に偉い人がいて、
はい、
で、そこから自分の電話かかってくると、大体まあ、それはもう、最後通告というか、もう、さよならっていう合図だったりするんですよ。
あ、それ、会社がどうのこうのじゃなくて、個人レベルの話ですね。
あ、そうです。人を減らそうって話になったんで、リーマンショックの後、
ああ、そういうことか。
バッサリ人を切る。
リーマンショックと同じようなことにゴールドマンがなるという話じゃなくて、リーマンであんなことになっちゃったから、はい、ゴールドマンも人を減らすと、
はい。
そういえばなんか、あの時日本企業でリーマンショックでクビになったっていうか、会社潰れちゃ、行くとこなくなっちゃった外資系の人たちを大量に抱えた日本企業とかありましたよね。
ありましたね。はい。
ぶっちゃけ言うとですね、
はい、
最近ほら、若い人って外資系すっごい人気じゃないですか、就職先として。
はいはいはいはい、
日本企業と給料どのくらい違うもんなんですか？
いや、これ本当ね、人によって全然違うっていうのが正直なところで、
うん、はあ、
本当 机並べてても、ええ、どこまで行っていいのか分かんないですけど、
はい、もうだって10倍ぐらい違うことありますよ。ゴールドマンの質じ
ゃないでしょ。
10倍も違う、
違うケース全然ありますよ。いや本当にそれは、はい、10倍どころじゃないケースもあるでしょうし。
同期っていう概念はあるんですか。
同期って概念は一応ありますね、
はい、同期っていうと、まあ、日本企業だと、まあ、多少の出世するしないはあってもですね、はい、そんなに大きく給料変わらないじゃないですか、はい、同期、
同期だとどれぐらいなんでしょうね。まあでも本当成果報酬なんで、すごくうまくいって稼いだりすると、ね、結構もらうケースもあるでしょうし、逆にそれある日突然クビになるっていうケースも全然あるんで、
はい、本当に下世話なことばっかりで大変に申し訳ないんですけども、基本下世話なもんですから、その外資系の、まあ、ゴールドマンというと、ゴールドマンサックスっていうとですね、外資系の言うって感じがするじゃないですか、はい、私が知ってるゴールドマンサックスの人はですね、はい、関西に大阪にユニバーサルスタジオジャパンっていうのがあったんですよ。でユニバーサルスタジオジャパンっていうのはもともと第三セクターで、大阪市が作ったんだけど、はい、まあっという間にぶっ潰れかけたわけですよ、
はいはいはい、
そこでぶっ潰れかけたあの USJ をゴールドマンがいわゆる買収に来て、それで森岡剛っていうおっさんが送り込まれて立て直したんだけど、あの時になんとかガンペルっていうですね、あの人ゴールドマンサックスの人だったはず。
なるほど、部署が違うんで分かんないんですよね。僕はそう、為替とか金利とかそういったものを取引する人だったんですよ。
ごめんなさい、新卒で入りましたよね。
はい、新卒入りました。
それで何するわけですか。
僕も初めにその職種ごとに分かれて採用されるので。
あ、そうなんですか。
僕は一応トレーダーっていう、金利のトレーダーということで、
はいはい、
まあ、今金利が利上げとかあったりしましたね、
はいはい、
そういうその金利だから日本国債とか
国債の売買をするわけですか。
国債の売買もしますし、金利が絡むような取引とか、
はい、
あと実はね、長期為替って言って10年後の為替レートとかも金利が絡んでくるんで、
はあはあ、
そういうのを取引したりするんですよね。
そういうのっていうのはある程度そのパターンが、取引パターンが決まってるのか、自分のなんか予想で裁量できるようなもんなのか。
まあ、基本的にはお客さんいて、お客さんがこういうのを取引したいってこう、それに合わせて値段を出してあげたりしますし、
いやいや、はい、
その例えば株とかの取引だったりすると、注文が入って、じゃあそれをそのままじゃあ、証券取引所から買いますとか売りますをするんですけど、はいはいはい、なんかこう債券とか金利とか為替だともっとこう量が大きいんですよね。もう何百億何千億とかになったりする。
はあ、
そうなるとじゃあ買いたいですって言われて、僕ら売るとしてもすぐにこうマーケットで買えるわけじゃないから、
ええ、
そしたらじゃあ、ね、とりあえず何かしらそのヘッジしなきゃいけないと思ったら、なんか割安なものをとりあえず買っておいて、
ほうほう、
で後でね、そのじゃあ本当に欲しかったものを買い戻したり、
割安だ
ったものが、そうですね、そういうのをこうやっていく。
そうそう、一日に何百億も動かしたりなんかするわけですね。
取引量というと、で言うと、本当何千億とかに。
何千億？
株だったら、はい、ね、一日に 10% とか動くじゃないですか、ね、
は
い、値段が。
はあはあ、
でも債券って金利なので、そんなに動かないんですよね。
はいはいはい、
だから例えばその、1000億だとしても、まあ、1日、1% 動いたらまあ10億になっちゃうんで、さすがに10億のプラスまで出ちゃまずいんですよね。
は
あ、だからその取引した直後にある程度その、ね、そこまでなんですかね、この収益がぶれないようにうまくこう近い商品を取引することでカバーするというか。
それってあれですか、なんか全く分かんない世界なんですが、
はい、
そこでそうやって働いてると24時間気抜けないもんですか。
あ、まあそうです
ね、寝てる間に何か起きたらえらいことだとか思っちゃったりなんかするん
です。いや確かにね、リーマンショックの後とかは、
はい、
もう夜中でもいろんなことが起き得たので、なかなか気が抜けない時はありましたけど。
どうですか、その今も、まあ、退職されてご自身で会社はやってらっしゃるんですけども、は
い、
ま
あ、会社ってよくあるわけじゃないですけどね。あ、まあまあそうですね。
どうですか、現役そのリーマンゴールドマンにいた頃って、
はい、
どうですか、精神衛生的にはどうだったんですか。楽しかったんですか、厳しかったんですか、苦しかったんですか。
両方ですよね。
はい、
そういう市場が動いてたりするので、
はい、
それによるプレッシャーってすごくあったりしますし、
はいはいはい、
あとなんかそのね、世の中に何が起きてるのかなっていうのを考えたりするのはすごく面白い、 なんかこう、ね、知的好奇心をくすぐられるというか、
いやね、こういうことを言うのは本当に申し訳ないんだけども、はい、手元にある田内さんのプロフィールを見るとですね、はい、灘中灘高じゃないですか、はい、で東大じゃないですか、はい、まあ、ちょっと工学部だから、はい、工学部ってのは何ですか、理一ですか、
理科一類です、はい、
理一ですか、まあ、いや、あの、まあ、ちょっと 理科系なんでちょっと違うっちゃちょっと違うんだけど、はい、昔ならですね、はい、中央官庁に入って、はい、日本の明日をこう設計するようなところにいるべき優秀な人が外資系の金融機関に流れていっちゃうと、日本のいわゆる官僚の質がどんどん落ちるんじゃないのかと、
う
ん、
本当そうですよね。
いや本当そうですよね、じゃねえわ。
いや僕ね、それあの本当に大学院出るときに、まあ、僕ね、いや結構お金に困ってた家だったんで、
は
あ、ちょっとさすがに稼がなきゃまずいなっていうのがあったんですよ、
は
あ、あの そういうのがあって、なんかもう灘中灘高行ったんですけど、
ええ、
親が結構中学までしか行ってなくて結構苦労してたんですよね。
ほう、あ、それ珍しいケースですね。灘中灘高行くような人で親が中卒って私は初めて聞きました。
いや本当それで結構苦労してて、
ええ、
なのでちょっとあの一発逆転するためにお前東大に行けと言われて、
すごい、ね、家の一発逆転を担わされたんですか。
あ、そうなんですよ。だからあの、ね、さっきこれ入る前に話してましたけど、兵庫県に引っ越したっていうのも、
ええ、
なんか東大行くんだったら灘中だなみたいなことを言われて、
要するにあの、まあ、お父様は、まあ、あのそういう意味では学歴には恵まれなかったけども、うん、なんかこの息子ができてみたら学ぶっちゅうやつはとんでもなく賢いみたいだぞっていう、だったら東大入れるコース行くかって、そんな感じですかね。
いやそんな感じでもないんですけど、まあ、洗脳に近かったですね、はい、まあ、それで、そう、それで今行ったんで、やっぱりちゃんと稼がないとまずいなっていうのもあり、ただおっしゃるように、僕大学院の出た時に、大学院出た時に、研究室の先生に言われた言葉があるんですよ、
はい、
あの君の能力をそういう方向で使ってほしくなかったなって、これ正直言われた、
大学の先生がね、
はい、って言われたのがあったんで、やっぱりそれが残ってて、今僕その、ね、本書いたり、そのこういう、ね、お金の教育の話とかを書いて、
君のお金は 誰のためベストセラーになってますね、これ、
はい、
東洋経済の本ですか、君のお金は誰のため、これそういうタイトルの本ですが、これは中を読むと答えが出てくるんですか。
答え出てきますね。
君のお金は
そう、元々あれですよね、これ実質賃金の話してましたけど、はい、まあ、そういうような答えもここに入ってるようなイメージですね。
すごく分かりやすく、あのお金のこととか経済のことが分かるんですけれども、うん、そういう説明がしてあるだけじゃなくて、あの小説仕立てでね、あのストーリーが出来上がってるんですよ、はい、だからあの小説として感動もできるし、あのお金のことも知ることができるっていう。
主人公はご自身ですか。
あ、でも近いですね。あのとんかつ屋の子供っていう設定なんです、でうちそばやってたんで、もともと
ご自分がこれ割とモデルに近い、
ちょっと近いところあります。あ、
そうなんですか、
あのね、
はい、
もう一つそのお金の専門家に伺いたいんですけども、
はい、
最近若い人と話してると、
はい、
あの何が欲しいとかね、うん、何がしたいとかって聞くと金持ちになりたいっていう、い
そう、そこですよね。
そういうのいるんですよ、
はいはいはい、これ
答えに困るんですね、はい、えいや、だからまあ逆に私ぐらいの年になっちゃうと、うん、いや金持ちになりたいはいいんだけどさ、じゃあ金持ったら何したいわけって聞くと、そっから先の答えがなかなか出てこなかったりなんかして、私なんかの年になるとですね、お金より大切なものがあるよねっていうのはもう 肌の感覚であるわけですよ、
は
い、
い
ろいろ、うん、だけどその目の前の若い20、20代の兄ちゃんに何が欲しい、とにかくお金が欲しいって言われた時にどう答えたらいいんですかね。
いやもうそれ、いやもうまさにね、そういう人に読んでもらいたい、お金の奴隷にならない方がいいよっていう本で、
はあはあ、
だからなんかお金ってあくまでもこう道具じゃないですか、
はい、
なんかこうなんだろう、僕らはそのお金を使うゲームにもう勝手に参加させられてるわけですよ、でもそのお金のことよく分かんないで、とりあえずね、あのお金増やせばいいんだとで言うなれば、なんかあの僕は小さい頃ってマリオ、スーパーマリオとかで、
はいはい、
なんか分かんないけどもコイン100枚貯めたらワンアップするとかあるじゃないですか、
あるあるあるある、
仕組み分かんないととりあえず 買いためりゃいいんだろうみたいな、
ええ、
でもそうじゃなくて、ええ、そもそもお金って何のために自分たちやるんだっけとか、はい、使うんだっけとかもそうだし、ええね、そのさっき の, その実質賃金の話もそうだけど、
ええ、
そのなんですかね、ね、何かその、ね、高いものが欲しかったりする、
はい、
ごめんなさい、物価が上がって賃金は物価が上がって、賃金も上がるんだったらなんかあんま意味ないじゃないですか。
まあそうですね、単にそれお金の価値が落ちてるだけですからね。
そういうことは今例えば起きてたりしてて、なんかこうそういうのとかもあのいや本当にお金って何だろうかって考えた時にあのこれ僕この本と別に教科書も書いてるんですよ、社会科のちゃんとした、公民科の、
はい、
でそういうところで話すのはもうめちゃくちゃ当たり前なんですけど、その社会っていうのはみんなでこう助け合って支え合って生きていて、はい、でその潤滑油というかコミュニケーションツールみたいなのがお金なんですよね、で無人島で、はい、例えばお金使えないわけですよね、じゃあお金って何かっていうとそのお金を支払うことで受け取る人がいてその人が、なんすかね、働いてくれるから初めて価値が生まれる、
はい、
って考えていくとなんかそのやっぱりこう人と人とのつながりってのはすごく大事だし、それこそあの、まあ、多分お金の問題って大体老後の問題とかにつながるじゃないですか、
はい、
で老後のこと考えたら、ね、大体こうみんな不安が煽るわけですよ、あのお金貯めなきゃいけませんよねと。だけど実際お金も必要ですよ、だけどあの最近よく問題になってるのは孤独死みたいな話、
はい、
であれもね、結局その人間関係をうまく作れてなかった男性の方が多いとか、そのお金よりもね実はそういうことの方が大事で、だからなんて言ったらいいんですかね、
うん、
そのお金ってあくまでもお金があると助けてくれる人いるんだけれども、
はい、
それをこう知らない人が助けてくれる時にはお金が初めて必要になります
よ、
でだけど知ってる人とかそういう人たちの輪を広げた方がまあ、普通考えたら幸せなわけですよね。
そうですよね、だから、まあ、要するに幸せっていうのとお金っていうのがどういう関係があるのかっていうところが一番大切なんだろうと思いますが、
そうですね、
多分そういう話ですか。
そういう話も書いてます。
は
い、それだけだと綺麗事になっちゃうんで、
はい、
そうは言ってもお金必要じゃんと思うじゃないですか、
はいはい、
だけどそのお金のでもお金のなんですかね、力の限界って何なのか、ね、それこそその、今みたいにその賃金が上がっててもそれ以上に物価が上がってたら意味ないわけですよね。それなんでそういうことが起きているのっていうようなことをちゃんと説明しないと説得力ないじゃないですか、
はい、という話を聞いた上で、はい、あえて聞きますけども、
うん、ドキッとしちゃう。
私20歳代の兄ちゃんです、
はいはい、
ね、
だとしますと
兄ちゃんです、
はい、
金持ちになりたい、
はい、
どうしたらいいね。
これ僕思うんですけど、あのやっぱりどういう人が稼いでるかっていうと、投資でうまくいった人じゃなくて、
はい、
自分で起業して、
ええ
ね、何かその会社を大きくした人、
はい、
で起業するっていうのはその世の中に必要なものが何かっていうのを見つけて、それをこう実現する人なわけですよ、でそういうのをじゃあみんながこれがあると便利だなっていうものを作ろうとしたら、それに対してじゃあ自分も協力しようってする人って集まってきやすいわけですよね、でそれを目指した方が僕はいいと思うんですよね。
私ね、
はい、
一昨日ですね、
はい、
お茶っ葉はたくさんあるんだけどもティーバッグがないと。これ今あるお茶っ葉を入れるティーバッグだけの素のやつがあったら便利だから、これ自分で作って売り出そうと、これは素晴らしいアイデアだと思ったんですよ、
はい、
でネットで調べたら動詞の商品が山ほど出てて、ね、衝撃を受けてですね、
まあ、でも発想としてはね、
なんだみんな考えてんじゃんこれ
そう、う
ん、どこが問題だったんですかね
すでにいたんです ね,
ね先起こされてましたけれどもね、
そうなんですよ、
すでになんかそうですね、まだ解決されてないような問題、
はい、
でこれ自分解決しますよって言って、だからその今なんかあのね投資頑張りましょうみたいになってるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
であれもなんかこうみんながみんな投資する側に回りましょうなんだけれど、だからうまくいってないんですよね、
はい、
その結局必要なのはそのお金を受け取って自分たちで何かいいものを作っていこうっていう投資される側の人たちが増えていかなきゃいけなくて、逆に言うと今日本ではそれめちゃくちゃチャンスで、だってこんだけもう投資したいっていう人たちいるわけだから、 じゃあそのアイディアさえあって、やる気さえあれば、全然簡単にお金集まっちゃうんですよ。
そうか、そういう時代なんだ。
そういう時代です。う
ん、なるほどね。
うん、あ、何か考えてますね、
いや、だけど、俺が今望みはさ、スイカの赤いとこだけ食いたいっていう。
種なしスイカ作るみたいな感じですか。
そうですね。そうですね。
さあ、まあお話の中にも出ましたけれどもね、東洋経済新報社から発行されています田内さんの著書、君のお金は誰のため、ボスが教えてくれたお金の謎と社会の仕組み、こちらの読者が選ぶビジネス書グランプリ2024総合1位獲得してますのでね、ぜひ参考になると思いますので、
あれ
これ
実質賃金の話するんじゃなかったっけ。
まあでもね、
おかしいな。
広い目で見ればこういうお話ですよ。
こんなの持ってきたんですよ。
なんすかそれ。
実質賃金の話するためにこれ100年前の1円札。
1円札ですか。あ、それでも今1円では流通するんですよね。
あ、そうそうそう、おっしゃる通り
ね。いや、それはまた、じゃあこの次の機会に、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。田内学さんにお話を伺いました。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月9日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたのでラジオを聞きのあなたからのリクエストをお送りします。ズームミュージックリクエスト
ありがとうございます、
はい、ご紹介してまいります。今日のお題は美味しいザワークラウトができた時に聞きたい曲。辛坊さんにね、丁寧にザワークラウトの作り方を教わりました。
いやいや、キャベツに塩まぶすだけだし
だけだそうです。神奈川県のドレミさんは滝川由美さんの酸っぱい経験をお願いします。
酸っぱい、
酸っぱい、
私きゅうりの古漬けも好きなんですね、割と。
あ、美味しいですよね、はい、だから札幌市のですね、藤井けがさん51歳自営業の方、美味しいザワークラウトができた時に聞きたい曲はねえなロックバルーンは99。これザワークラウトといえばドイツ料理、私がドイツで知っている歌詞はこの人しかいないので。あ、そっかそっか、
ねえなはドイツ、わかる。あと、まあ、クラシックだっていっぱいあるんですけどね。ありがとうございます。
そして川崎市の国お肉さんはですね、
はいはい、
ザワークラウトが美味しくできたらキャベツばっかり食べちゃいますよね。
食べちゃう食べちゃう。
キャベツばっかりをかじってたということで、かぐや姫赤ちょうちん、
これ赤ちょうちんそんな歌詞があるな。
キャベツばかりかじってた、
あるある、
うん、そう。埼玉県草加市の58歳ラジオネームお化けのロックさんはですね、ザワークラウトってキャベツですよね、
はい、
ザワーダケンジさんの危険な2人お願いします。ザワーダケンジさん、
いやいや、まあ、ザワーダケンジいっぱいいろんな曲がありますからね、ありがとうございます。
ちょっと次も心して聞いていただきたいです。足立区43歳ゼック東京さん、
ほうほう、
美味しいザワークラウトができた時に聞きたい曲はザワーダチカコさんの会えたい。
うまい、うまいね、どうも、
ザワー2つね、ザワーダチカコさん会えたいって、
いやいや会えたいじゃねえし、
キャベツと塩会えるの
どんな曲だよそれ、どんな曲だよ、ありがとうございます、ね、はい、
それから、浜松市の犬黒さん、ポルノグラフィティでミュージックザワー、
いやいや、ミュージックアワーミュージックアワーね、
うん、そして虎のしっぽさん、茨城県取手市62歳は、はい、鈴木清美さんと鈴木雅之さんが歌うロンリーチャップリン、
あれが鈴木清美やね、
鈴木清美さん だそうです。
ありがとうございます。
神奈川県横浜市のマコロヒーさん54歳です、はい、あ、この曲がねリクエスト一番多かったそうですが、ほうほう、ザワークラウトにソーセージ、それとドイツビール、最高ですね。美味しいザワークラウトを食べたら思わずザワーザワーザワーワーと歌ってしまうでしょう。
ザワワザワワですか。
森山良子さんのサトウキビ畑。
本当に皆さんいろいろ考えていただきまして、
本当ですね、
どうもあのザワワザワワが一番たくさんリクエストをいただいたみたいで、30通以上私の手元の資料によりますと、
そうです、
いやいやそんなにご紹介できないでしょ
う。そうです
か、ザワワザワワ本当にありがとうございました。その皆さん本当たりです。当たりですけれども、名前紹介できないので、今日のズームオンミュージックリクエストは、はい、かぐや姫赤ちょうちん。
じゃあ赤ちょうちんをね、はい、エンディングでおかけしますんでお待ちになってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。コロナ特例貸付の返済 37% にとどまる。新型コロナウイルスの感染拡大の期間に生活困窮者らの暮らしを支えるための国の特例貸付制度では、合わせて1兆4431億円の貸付が行われましたが、2023年の返済額は予定された1047億円の 37% にとどまったことが厚生労働省のまとめで分かりました。現状のまま推移すると回収できない貸付金は将来的に数千億円に上る可能性があるということです。
コロナの時に緊急事態だと言っていろんな施策が行われたんですが、ここへ来て、いくつか問題が噴出してきたなというのの中の一つでありまして、
はい、
この間からやっぱりあのおいおいやっぱり知ってはいたけどなっていうんで PCR 検査の、まあ、不正みたいな不正請求みたいなものがあっちこっちで噴出してて、
はい、
一体トータルでいくらになるんだろうと思っていたら、今回出てきた話はあの新型コロナが拡大してる時にですね、生活に困ってらっしゃる皆さん生活支えるために緊急融資しましょうということで、160万世帯の皆さんがですね、合わせて1兆4431億円借りたんですね、で、これあの1世帯あたり200万円まで無利子で借りられますよということで、これ政府が用意したんですが、これ借りられますよなんで、返してくださいねっていう話なんだけど、で去年返さなきゃいけない人っていうのが、あの金額ベースで1047億3300万円が、まあ、あの去年が期限だったんで返してくださいねって言ったら、返してもらえたのが387億6800万円で 37% だったと、
はい、
ただあの世の中にはね、内緒では触れないというのもあるわけですよ。だから必ずしもこれ 100% になるかというと 100% にはならないんだけれども、回収率 37% はちょっと低すぎるんじゃないの、
まあ、でも生活そんなに急に変わらないですもんね。
そうですね。で、まあ、生活困ってる人に200万円まで無利子でお貸しします借りました、この回収ベースが続くっていうか、まあ、今後また今年返済求められる人ここ出てくるわけですよ。で貸してる金が1兆円以上なんで、このままいくとこの割合が続くとすると、そうですね、まあ数千億円、まあ6000億円ぐらい、この比率で推移しちゃうと6000億円ぐらいは焦げついちゃうかなと、焦げついちゃうかなでは済まないわけで、それはあの、まあ、税金でみんなで負担しなきゃいけないと。 でそれだけじゃないんですよ実は。もっと額のでかい話がありましてね、はい、もっと額がどのぐらいでかいかというと、今の話は生活、コロナのために生活困ってる人に200万円ずつ貸し出しますよっていう、そういう話で、1兆円ぐらい貸したんだけれども、今のところ去年の例で言うと6割ぐらい焦げついちゃってるよねっていう、まあ返せない人がいるよねって話なんですが、これはまあ貸し出した金のトータルが1兆円ちょっとなんですけども、中小企業の皆さんにコロナの間にお金借りないとやっていけない人には、政府が利子補給をしますと、
はい、
政府が全部利子の面倒を見ますから無利子無担保でお金貸しますっていう、この合計金額いくらか知ってますって、まあ普通出てこないでしょうね、42兆円ですよ。
ああそんなにです
か。42兆円ってすごいっすよね、まあ、日本の国家予算の半分近くというぐらいな金を貸し出したんですが、これがですね去年から返済が始まってるわけですよ。でまずゼロゼロ融資っていうのは、
はい、
無利子無担保、無利子中ても利息が発生しない、まあ今低金利の時代だからとは言いながら、まあそれでもやっぱり金融機関から中小企業が借りるとなるとそれなりの金利になるわけで、ゼロ金利っちゅうわけにいかないわけですね、はい、そのじゃあその金利の分をコロナで困ってる企業さんには政府がまず利子補給を3年間やりましょう、
はい、
で3年間やりますけれども、3年経ったら元本含めて返してくださいねっていう、利子補給はゼロゼロ融資で利子がつかないのは3年までですよっていうのが、去年コロナ明けで3年を迎えてですね、うん、返済が始まってるんですが、こちらも焦げついてるんですね。こっちはどのぐらい焦げついてるかというと、はい、ごめんなさい、今42兆円って言いましたか僕、
うん、
43兆円でした。
43兆円。
これがですね、去年もすでに困ったことにですよ、はい、これが個人と違うのは、まあ、個人と違わないんですけども、企業の場合は倒産っていうのがあるわけですね、
はい、
それで株式会社組織の、まあ、制度的に、まあ、ある意味私はこれはまあ経済の仕組みとして優れてるという言い方をするんですが、株式会社ってなんで株式会社かというと、例えば A という株式会社が借金します、潰れました、ね、すげえ多額の借金抱えて潰れました、という時に借金どうなるかというと、これまあ、会社の残った財産をこう分けるという手続きにはなりますけれども、はいはい、その会社設立した株主っていうか、その会社の株を持っている株主の責任っていうのは、株が上限になるわけです。それ以上の責任は負わなくて済むんです。だから、ある会社の株を持ってますと、はい、その会社が、ゼロゼロ融資で多額の借金をしてました。コロナ明けました。でも景気が回復しなくて会社潰れちゃいましたっていう時に、株主の責任っていうのは株式の金額が上限だから株はパーになるけれども、それ以上の借金を持たなくて済むんですよ。株式会社のいいところはそこなんですね。つまり責任の上限が決まるということがあるわけですよ。だけど彼貸してる側からすると、会社潰れられちゃうと
困りますね。
残った会社の財産を分けるっていうんだけど、そんな財産がたくさんあるんだら、その花から潰れないわけで、潰れちゃったっていうことは、つまり会社に財産残ってませんみたいな話になると、はい、まあ、焦げ付きというやつですね。これがまあ連鎖倒産を呼んだりなんかするわけですけれども、これが去年からですね、ゼロゼロ融資が止まってから何が起きたかっていうと、去年の倒産件数は本当にね、久しぶりに、近々のデータから言うと過去最多みたいなことになって、今年も、まあ、まだ新年度が始まったばっかりですけれども、今年度どう推移していくのか、で実はこちらもですね、トータル43兆円なんですが、さっきの6000億もそうなんですけども、焦げついちゃうと最終的に税金負担なんですよ。だからコロナで社会が背負った借金というか負債というか、ちょっとやっぱりいくらなんでもそれはずさんだったんじゃないのかということも含めてね、冷静に過去を判断する、そういう時期が来てるんだと思います。
ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは国を肉さん5-2は3、 エビーロボタンさん、お三方からのリクエストです。かぐや姫赤ちょうちん、
はい、
キャベツばかりをかじってた、
ありましたね、歌詞にね、ちゃんと
塩で揉んでしばらくつけとくと美味しいザワークラウト、
美味しいですよ、
そっちの方がいいと思います、
はい、ぜひお試しになってください。リクエストありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、日本放送、この後は伊集院光の種、そして5時50分からの日本放送ショーアップナイターは鹿児島県平和リスキュー場にいます日本放送大泉健太アナウンサーとお電話つながってますんで伺いましょう。
大泉さん、どんな天気ですか？
はい、鹿児島ですけれども、まだまだ明るくて非常に綺麗な澄み渡った青空が広がってますね。今グラウンドでヤクルトの選手たちが練習してるんですけども、三塁側スタンドの遥か後方には鹿児島のシンボルの桜島が噴煙を上げていまして、非常に大きくそびえ立ってます。
さあ、今日の試合、はい、
はい、スタンドも非常に盛り上がってますね、うんうん、で解説はですね、今日真中充さんです、は
い、真中です、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日はね、巨人ヤクルト戦ですか、ヤクルト巨人戦ね、はい、ですけどね、お互い借金が1個ずつあるのでね、ここはなんとかね、取りたいゲームになりますよね。
そうですね、はい、お互い両チームともに6年ぶりの鹿児島開催ということで、ヤクルト巨人のカードは6年ぶりの鹿児島開催ですので、この後5時50分から実況生中継でお送りします。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、大泉健太アナウンサーでした。
地元盛り上がってますよ。
なんかすごい盛り上がってる音が伝わってきましたね。さあ、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップですけれども、明日はコメンテーターが作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。岸田総理大臣、日米首脳会談へ、防衛経済安保などで連携、政治資金問題再発防止に向け特別委員会を衆議院で11日、参議院で12日に設置などをお送りいたします。で、この番組、辛坊治郎ズームそこまで言うかは、明日はですね、日本ハッカー協会代表理事の杉浦隆之さん、スタジオ生出演です。
日本ハッカー協会っていうのがあるんですね。
ハッカー協会ってあるんですって。
へえ。
戦時下におけるハッカー攻撃について取り上げます。
どういう組織なのか、そのあたりもしっかり聞いてみようと思いますが、ね、それにしてもさっきお届けしたかぐや姫の赤ちょうちんですけどもね、うん、1974年の曲なんですって。
はい、
あ、違う、1974年に秋吉久美子さんの主演で映画化されたそうですが、うんうんうん、昭和ですね。なんか飯田くんが似合いそうですけど
不思議ですよね、まだお若いのにこの歌詞がとっても
。私、秋吉久美子が好きでね、
まあ、いろんな方お好きですよね、辛坊さんったら
なんとかならんか
ならんですね。
以上、辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日もございますのでございます。
日本放送ラジオリビングです。今日はダイヤモンドをご紹介するんですが、実は御三家と言われます日比谷の高級老舗ホテルの改装に伴いまして、宝石店が閉店になったんですね。そこでそうなんですよ。
あ、そうなんだ。
在庫一掃企画が実現したんです。
あら、まあ、
はい、在庫一掃ということでね、お値段驚くほど安くなっています。今日お聞きの方大チャンスですのでね、
あそこのホテルに入ってた宝石屋さん、
あそこの宝石屋さんが、まあ、改装のために閉店。
それはいいもの揃えてるわ。
そうなんですよ。商品は純プラチナ 0.6 カラット一粒石のダイヤモンドペンダントです。もう大きさも品質もすべて満足する一品です。でね、これ先にお値段をお伝えいたします。御三家と言われる日比谷の高級老舗ホテルの宝石店で売られていたお値段はなんと27万円でした。
あ、
それがでしょう、今日ご紹介のお値段は税込み49,800円、8割引き以上の超破格値となっております。ありなんですよ。あのスタジオにもありますけれども、私も今ね、胸元につけてるんですけれども、
まあ素敵、
綺麗でしょう。
綺麗
ね、輝きがやっぱり違いますよね、
はい、全然違う。
でしかもね、大きく見えませんか。そうなんですよ。スタジオのね、比較 0.5 カラットのダイヤと比べているものがあるんですが、0.6 カラット、まあ、数字で言うとね 0.1 の違いなんですが、一回りぐらい大きくも見えますよね。
完全に一回り大きいです ね。
圧倒的な存在感ときらめきがありますよね。 で、まあ、ダイヤペンダントを身につけている人にね、いろいろ聞いてみますと 0.3 カラット以下、ね、お持ちの方多いようです。でもうちょっと差をつけたい、ワンランク上を行きたいという方、今日の 0.6 カラットのダイヤモンド、これは満足すること間違いないですよね。で透明度や輝きにもこだわりまして、しかも人気の高い純プラチナの6本爪でダイヤを留めていますんで、スタイルの美しさも抜群なんですね。まあ、女性なら一つは持っていて損はない直球勝負のダイヤモンドです。純プラチナ 0.6 カラット一粒石のダイヤモンドペンダント、日比谷の高級老舗ホテルの宝石店で売られていたお値段というのは27万円、それをなんと税込み49,800円、8割引き以上です。もうこれやっぱりありえないお値段だということがお分かりいただけると思います。で今後絶対に同じ価格では紹介できないという一品です。もう最初で最後のスペシャル企画です。まあ、ですからね、今日は朝からご紹介しているんですが、たくさん本当にご注文いただいております。どうもありがとうございます。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 番です。で今買うのをおすすめする理由は価値です。価値、ダイヤモンドの価値というのはおよそ30年前の2倍以上に上昇してるんですね。でその理由は採掘量の減少、一部では鉱山の閉山などで採掘し尽くされたというふうな声も聞かれます。一方需要はね、増えているんですよね。ですからさらなる価値の上昇につながっています。だからこそ大きいダイヤを安く手に入れられるときはチャンスということで、まあ、今日は大チャンスということになるんですね。まあ、今後ラジオリビングで 0.6 カラットのダイヤモンドを5万円以下でご紹介できるのは、まあ、今の為替ですとかね、情勢が大きくめっちゃ変わらない限りまずありえないですよね。
う
ん、ただし、まあ、数量限定になっておりますのでね、ご検討中の方は早めにお願いします。まあ、あのこの一粒石のダイヤモンドってこれだけ存在感ありますと、あのフォーマルなね、かしこまったイベントなんかにもつけていくのもいいでしょうし、デニムなんかと合わせてね、カジュアルな格好でつけていてもとってもおしゃれで映えると思います。純プラチナ 0.6 カラット一粒石のダイヤモンドペンダント、日比谷の高級老舗ホテルの宝石店で27万円で売られていましたが、税込み49,800円です。関東一都6県は送料込みです。お届け返品につきましてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86、0120-1242-86 番です。今後絶対に同じ価格では紹介できない一品ですので、ぜひ身につけてください。ラジオリビングでした。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索、お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。